高丹前第三手術、アドベント第二手術、アドベント音楽礼拝、メサイアの覚えての朝をお迎えしました。皆さんおはようございます。
おはようございます。
まずは先日葬儀が行われました常勝純子さんのご家族の方が出席されております。礼拝をご挨拶をいただきます。それから今日の礼拝はお手元にあります修法にとって行いますので、どうぞ修法をご覧ください。それから今日初めてご出席くださった方をご紹介いたします。谷田悦子さん、中教会の方で長谷川教会には久しぶりにご出席いただきました。どうぞお立ちください。それから、山本彩子さん、よくいらっしゃいました。中原秀子さん、あ、よくいらっしゃいました。それから吉本香織さん、あ、よくいらっしゃいました。それから奥迫博明さん、あ、どうもよくいらっしゃいました。永井恵子さん、よくいらっしゃいました。梅田玲奈さん、よくいらっしゃいました。それでは修法に基づきまして少しご報告を申し上げます。まず本日礼拝後定例役員会を行いますので、役員の皆様はどうぞ覚えてご出席ください。それから修法の裏のページをご覧ください。実習日のご案内ですけれども、子どもと守るクリスマス礼拝を行います。で、子どもと守るクリスマス合同礼拝です。ぜひ子どもたちと一緒にご出席ください。子どもたちにはクリスマスプレゼントがあります。また礼拝後には2階のソシャルホールでお祝い会を行います。軽食、コーヒー、ジュースなどを食べながら楽しい交わりの時を持ちましょう。久しぶりに行いますので、ぜひご出席いただけば嬉しいです。で、ご出席の方は受付に用紙がございますので、どうぞお名前をご記入ください。それからこの日のために、12月16日の土曜日2時半から会場のセッティングをいたします。お時間のありますという方はぜひお手伝いをよろしくお願いいたします。それから12月25日月曜日ですけれども、14時から2時間程度で数軒のお宅を訪問するクリスマスキャロルを行います。ご参加される方は車の手配がありますので、受付の用紙に必ずお名前をご記入ください。どうぞよろしくお願いいたします。それからお願いしておりますが、クリスマス献金、クリスマス献金の袋のない方は受付にありますので、2023年クリスマス献金のお願いをお読みいただき、イエス様のご降誕に感謝し、クリスマス献金をお捧げください。どうぞよろしくお願いいたします。それでは主の招きの言葉をお聞きください。おきよ光を放て、あなたを照らす光は昇り、主の栄光はあなたの上に輝く。見よ、闇は地を覆い、暗黒が国々を包んでいる。しかしあなたの上には主が輝きいて、 主の栄光があなたの上に現れる。お立ちいただける方はお立ちください。賛美歌242番、主を待ち望むアドベント、1番2番を共に賛美いたしましょう。お祈りをいたします。イエス・キリストをこの世にお送りくださいました主なる神様、尊き皆をあがめ賛美します。新しい週を迎え、降誕前第三主日礼拝に私たちをそれぞれのところからお招きくださったことを感謝します。今朝は2本のろうそくに火が灯りました。今この時再び来ますと約束し、天に昇られたイエス・キリストを心から待ち望む信仰に私たちを導いてください。主なる神様、私たちは心を尽くしてあなたを愛することができず、隣人を愛することもできませんでした。自分が許されることを望みながら他の人を許すことができませんでした。どうぞ私たちを憐れみ、御子イエス・キリストの贖いの家お許しください。世界で起きています戦争や紛争が一日も早く終わりますよう切に祈ります。苦しみ、飢え、恐怖に怯えている特に子どもたちをどうぞあなたがお守りください。主なる神様、今日のアドベント音楽礼拝で奉仕してくださる方々を祝福してください。また向井牧師より伝えていただく主の御言葉を一度心を開いて聞くにふさわしいものとしてください。今ここに集おうとしても集うことのできなかったお一人お一人を覚えます。どうぞあなたが共にいて癒しと励ましと豊かな御恵みをお与えください。 ただいまからお捧げします献金は、私たちの感謝と献身の印です。主の栄光として、御心にかなうようお持ちください。この感謝と願い、尊きイエスキリストの御名により、御前にお捧げします。お立ちいただきまして、主の祈りをご一緒にお祈りいたしましょう。 ぞお座りください。聖書を朗読いたします。聖書はイザヤ書40章の9節から11節まで、旧約新共同訳の1124ページです。イザヤ書40章9節より、高い山に登れ、良い知らせをシオンに伝える者よ、力を振るって声を上げよ、良い知らせをエルサレムに伝える者よ、声を上げよ、恐れるな、ユダの町々に告げよ、見よ、あなたたちの神、見よ、主なる神、彼は力を帯びてこられ、身腕を持って統治される。見よ、主の勝ち得られた者は身元に従い、主の働きの実りは見舞いを進む。主は羊飼いとして群れを養い、身腕を持って集め、子羊を懐に抱き、その母を導いていかれる。 説教、懐に抱かれる。
皆さん、おはようございます。私たちは人生のいろんな場面で歌を歌い、また歌を聴きます。幼い時の子守歌、嬉しい時、悲しい時、ある時は怒りに満ちた時、一人で、また仲間と一緒に、同じ歌でもその時、その時代背景によって意味合いが違うこともあります。見ている人いると思うんですけども、現在放送されている NHK の朝の連続ドラマブギウギを見ていてもそういうことを感じるわけです。そして今日の礼拝は音楽、特に歌によって聖書の言葉を歌い、神様を賛美しているわけです。そして修法にも書きましたように、皆さんとご一緒に歌う賛美歌3曲以外はヘンデルのメサイアからであります。メサイアはご存知のようにイエス・キリストの生涯を題材とした予言と降誕、受難と贖罪、復活、永遠の命と栄光の三部作で構成されています。それぞれに関係する聖書の言葉を高らかに歌い上げるものです。例えば先ほど合唱の皆様が歌ってくださったアリア、シオンの山に登り告げよは、本日詩式者に読んでいただいた聖書箇所、イザヤ書の40章が歌詞となっています。さて、聖書全体を読むと、昔々から、旧約の昔、今から約3500年以上前から聖書の民は歌を歌っているわけです。例えば出エジプト記で、イスラエルの民が奴隷状態であったエジプトの地からモーセによって導き出され、エジプト軍の追手が迫ってきたときに、海が割れイスラエルの民が助かるという、あの有名な場面、出エジプト記15章その直後、こう書かれています。その時モーセとイスラエルの人々はこの歌を主に歌った、と。そしてそれに続き、主に向かって私は歌おうと歌が始まるのです。聖書の民、そして私たちキリスト教は、歴史においても、そして現在においても歌を大切にする宗教だと言えます。礼拝の中で必ず賛美歌が歌われますし、結婚式、葬儀、あらゆる場面で賛美歌が歌われるのです。また今日のメサイアのように、歌によって構成される宗教音楽が多くあるわけです。その中でもメサイアは世界中の人々に最も知られているものでしょう。そして今日の礼拝はそのメサイアを覚えての礼拝を守っているわけです。もちろんメサイアの音楽に耳を傾け、その内容に心を寄せることも大切ですけれども、この広島流れ川教会において覚えてという場合は、その歴史的な背景が大切となります。 何回も紹介してますけども、ここに一冊の楽譜があります。メサイアの楽譜です。ここにサインと番号、通し番号、これは23と打たれてますけれども、打たれています。1947年アメリカのリリアン・コンデットさんからクリスマスギフトとして30冊送られてきたものの1冊です。この楽譜によって練習が重ねられ、1947年12月21日の礼拝でメサイアが初めて歌われました。ここにその日の週報が残っています。これコピーですけど、ちょっと拡大したコピーですけれども、色がもう変色してしまって字もなかなか読みにくいんですけれども、47年12月21日のクリスマス礼拝となっています。そして説教、大きな喜びの訪れに続き、合唱、ヘンデル、メシア、聖歌隊と記されています。被爆後2年余り、礼拝堂は屋根の修復は終えていましたけれども、床はまだなかったと記されています。そしてここにその次の週の週報も残っています。先週の報告っていうのが週報に必ずあるんですけれども、先ほど紹介したクリスマス礼拝の出席者430人、出会300人とあります。そこでメサイアが初めて歌われたわけです。私たちは歌を歌う、また音楽や歌を聴くというと、整った環境で素晴らしい音響で綺麗な場所でと考えがちです。しかしです、この時メサイアが歌われたのは環境的には被爆の瓦礫から少し立ち直ったばかりの広島、そしてまだ床さえなかった広島流れ川教会の礼拝堂だったのです。そして歌った人たち、集った人たち、それぞれまだ被爆の傷が癒えていない人たちであったに違いありません。その場所で大きな喜びの訪れという牧師のメッセージの後に歌声が響き渡ったのです。先ほど歌っていただいた合唱曲、聖書朗読していただいたイザヤ書の40章、この予言も実はまだイスラエルの民が捕囚という苦難から解放されていない時、都エルサレムはまだ瓦礫の中、深い苦しみと悲しみ、絶望が人々を覆う中で読まれた予言です。高い山に登れ、良い知らせをシオンに告げる、伝える者よ、力を振るって声を上げよ、良い知らせをエルサレムに伝える者よ、声を上げよ、恐れるな、です。この預言者の言葉にイスラエルの民も、そしてその時の広島流れ川教会に集う人々も 励まされたに違いありません。そして心からのハレルヤ、主を賛美せよ、神を褒めたたえよと声高らかに歌い上げたのです。私たちはその時の礼拝に集った人々の思い、戦争という深い苦しみと悲しみからの解放、そして平和を作り出していくとの祈りと強い決意、その思いを歌声に込められた願いを引き継ぎ、未来へと、次の世代へとつないでいく責任があるのです。世界中が混沌とし、世界各地で紛争戦争が続く今だからこそ、先が見えないと思える今だからこそ、1947年のクリスマス礼拝でこの広島の地でメサイアが歌い始められた意義、クリスマスの意味、平和の君であるイエス様がこの世にお生まれになった深い意味を心に刻み続けたいと思うのです。主は羊飼いとして群れを養い、身腕を持って集め、子羊を懐に抱き、その母を導いていかれる。主なる神様の深い愛に信頼を置いて歩んでまいりましょう。祈ります。命の源である主なる神様、アドベント第二の主日の礼拝を皆様と共に守ることができ感謝いたします。今日はアドベント音楽礼拝メサイアを覚えてとして、1947年以来広島流れ川教会でメサイアが歌い継がれてきた意味を考えています。私たちがあなたの恵みに養われ、大きな愛に抱かれて、喜びの声を、賛美の歌声を上げ続けることができるようにしてください。暗闇と不安が支配しているかのような今だからこそ、希望の歌声を上げ続けることができますようにお導きください。今日からの一週間をお守りください。この祈りをイエス様の名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。
お立ちいただく方はどうぞお立ちください。賛美歌252番、羊は眠れるよ、共に賛美いたしましょう。私は誰を使わすべきか。
キリストの平和の使者として生きなさい。平和の主イエス・キリストの恵み、命の神の愛、聖霊の親しき交わりがここに集いました私たち一人一人の上に、広島流れ川教会につながるすべての人の上に、とこしえに豊かにありますように。